君は義歌大を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌大のすごいを知って、豊橋のことがまた好きになる。
素材が持っている性能はものづくりにおいて大事な要素です。金属素材などはいじめることで性能がぐっと上がるわけです。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は鉄鋼材料を高機能化するお話。義歌大機械工学系戸高義和先生を訪ねます。
先生からいただいた資料が、あのパウンドケーキとマーブルケーキの話から始まってるんですけれども、
はいはい、
先生はケーキ作りの研究をしてらっしゃるわけではない。
わけではないですね、私の研究は、はい、あの鉄鋼材料をはじめとする、まあ、金属材料を主とした、うん、まあ、あの研究なんですけども、まあ、その金属材料の中身を特に制御をして、うん、特性をより良くしようということを行っておりまして。
金属の中身。
そうですね。それをまあ組織というんですけれども、うん、まあ、あのパウンドケーキやマーブルケーキのようにですね、中身が違いますよね、うん、で見た目は外観は同じなんですけど、中身を変えることで、まあ、味であったり食感であったりを、まあ、変わってるのと同じように金属材料の特性も変えていきたいというような研究をしております。
ケーキ切るとね、外側焼けてて、はい、中側スポンジなんで、はい、分かるんですけど、金属はあんまり切っても外側と内側と変わんないじゃないですか。
そうですね。普通の方はそれを見ることがなかなかないかと思うんですけども、うん、まあ、我々の方ではその表面を鏡のように磨きまして、うん、それをですね、まあ、腐食といって、表面はちょっとこう凹凸をつけるんです。化学腐食といってですね、うん、腐食させると凹凸がつくので、はい、それを、まあ、光学顕微鏡とかですね、うん、まあ、あの電子顕微鏡とか、うん、まあ、そういった方法を使って見てやると模様が浮かび上がってくるんですね、
うん、はい、腐食させた、
はい、ものをですね見ますと、
うん、そ金属によって模様のパターンっていうのがいろいろ
全然変わってきます。
それを見るとその金属の特性が分かるっていうことなんですか。
そうですね、あの関係を持ちますので、
うん、
例えばその組織が細かければ細かい方が強かったりですね、大きければ弱かったりするといった関係もありますので。
金属強いとか弱いっていうのは、
はい、
脆いか硬いかっていうことなんですか。
強い弱いというと、例えば、うん、手で持って曲げれるか曲げれないかとかですね、
うん、
で同じ力で曲げたとしても、うん、一方は折れる折れないっていうのがあるかと思うんですけども、
はい、
その時に脆いとか、うん、脆くないとかっていうことが出てきます。
よく子供の頃針金をね、
はい、
グニグニグニグニして折って、はいはい、無駄に遊んだ思いがありますけれども、はいはい、あの硬い針金だと全然曲がらなかったりしますもんね。
はい、そうですね。で、まあ、あの硬い針金であったとしても、うん、まあ、柔らかい針金も曲げていくとだんだんと硬くなるかと思うんですけども、うん、例えば一回こう曲げてやって、手を離すと、うん、まあ、戻らないと、うん、でそれを無理やりこう戻そうとすると、うん、曲がったところがこの戻らずにこうくぼんだ状態になると、うん、いうことがあるかと思うんですけども、まあ、そこが硬くなっている証拠で、それ組成変形で硬くなるので加工効果っていう言葉で呼ばれるんですけども、
いっぱい専門用語が出てきましたけども要するに針金曲げて、うん、でまた戻そうと思っても最初のまっすぐの棒にはならずにちょこっとボーンとなってるっていう、
そうです
ね、あの現象を難しく言ったんですね。
そうですね、そうです、それを組成変形と言います。
あんなのに名前がついてるんですね。
そうですね、あの曲げることを組成変形って言って、うん、そのポコンと、うん、なって硬くなってることを加工効果って言いますね。
あそこは強くなってるから元には戻らなずに、
そうです、
ね、曲がった状態で残ってるんですか。
はい、そうです。
針金って曲げると強くなるんですか。
そうですね、金属は 加工を加えると、うん、組成変形を加えると強くなります。
はあ、針金曲げて遊んでからうん十年経ってやっとあの元に戻らねえなって思った少年の心あったんですけれどもあれはそんな理由があるんですね。
そうですね、そういう理由があります
強くなってる、
はい、でそれを先ほど言ったような方法で中身を見てやると、はい、元の針金と曲げた後の針金で中身が変わってる、うん、組織が変わってるってことになるんですね。
へえ、パウンドケーキだと最初から中身変えて作んないといけないですけれども、はい、金属の場合はもう出来上がってるものでもそうやって曲げたりすると中身が変わるわけですか。
はい、そうですね。
中身が変わるって言っても鉄なら鉄、銅なら銅で変わらないですよね。
はい、あ、そうですね、その中に含まれる元素は変わらないですね、うん、その模様が変わるんですよ。でそれが例えば変形させるときに、うん、まあ、血管が生まれるんですけれども、
血管っていうのは血液の血管じゃなくて血管品の血管ですね。
血管ですね、そうですね、うん、なので、金属は結晶でできてるんですけども、はい、結晶っていうのはあの原子粒ですね、粒がこう綺麗に配列したことを言うんですけども、うんうん、その原子の配列が乱れたことを血管っていうんですね。格子血管と呼びますね。
僕らが針金曲げるとその並びが乱れるんですか。
そうですね、で乱れて、そこに血管、格子血管が生まれることで、まあ、強くなるということが起こります。
格子血管、
はい、
格子はあの格子度の格子。
そうですね、
ちょっと壊れちゃうんですね、並び。
そうですね、でその、まあ、血管にも種類がありまして、はあ、まあ、原子が1個抜けたものを点血管と呼んだりですね、まあ、空港という名前がついてますけれども、うん、まあ、空に穴が開くという感じ書くんですけども、まあ、点が1個抜けるので、あ、原子が1個抜けるので点血管。
僕ら原子レベルで破壊してるんですか。あれ、
あ、そうですね
すごいですね。
そういうことになりますね。で、はあ、そういう血管の並び方で例えば線血管であったり、うん、まあ、線のように並ぶからなんですけども、うん、それを転移とかっていう難しい言葉で言うんですけど、
はい、
であったり、あと新しくこう線がこう面のように並んで面血管のようになるんですけども、うん、まあ、そういった血管が生まれたりしますね。
へ、はい、でもその血管血管じゃないですか、
はい、
壊れてってるわけですよね、はい、で強くなるっていう意味がちょっとにわかにはわからないんですけれど。
そうですね、なので、その血管同士が、うん、まあ、単独でというかあまりに少ない状態でいるとやっぱり、うん、あの本当に血管になるんですけども、うん、まあ、弱くなってしまうんですけども、うん、それがこう絡み合うとかですね、まあ、先ほど言った、うん、あの線状に並んだ血管が絡み合ったりすると、うん、まあ、あのそれが動きにくくなるので、うん、あの強くなるんですね。
血管が血管を支え合ってるみたいな。
そうですね、はい、
はあ、
でそれがどんどん増えていけばどんどん強くなっていくっていうことが起こります。
血管で金属を強くするっていう方法があるんですね。
はい、はい、そうなんです、ね、
それは先生の大発見。
いえいえ、もう昔からあの広くやられてたことなんですけども、で僕がやってるのはその通常その血管が入れれる量が決まってたんですけども、うんうん、その方法をさらに工夫してどんどん血管を今まで以上に入れてやったらどういう現象が起こるのかということを今研究しているわけですね。
血管を増やしていけば金属は強くなるっていう大原則があるわけですね、
はいはい、
血管を入れるのに限界がある。
はい、それはですね、うん、例えば加工方法で板を薄くする加工方法がありまして、それは圧延という方法があるんですけども、あのロールとロールの間に、板を挟んで薄くする方法があるんですけども、
そうやって血管を作っていくっていう、
はい、そうした場合に薄くなっていくので、どうしてもその加工に限界があるわけですね。薄くできる限界が、
あ、ペランペランになったらもうそこでおしまいよっていう、はい、
なのでそこで生える血管の量がもう限界の血管量になるんですけども、
うん、
それではなくて僕たちがやってるのはその円盤をですね、例えばねじるっていう加工方法を取っておりまして、
円盤をねじる、
はい、うん、円盤、例えば10円玉のようなものをイメージしてもらえばいいかと思うんですけども、はい、それを上下から押して、ねじってやると、うん、形状を変えないまま いくらでも加工ができるということが起こります。
あー、ローラーで伸ばしていくんじゃなくて、はい、円盤状のものをギュッとねじってやると、はい、あの面積は変わらない。
そうですね、
形状が厚みも変わらない、
はい、形状がそのまま保たれるので、うん、いくらでも加工ができますので、その方法を使うことで、うん、鉱脂血管、血管をいっぱい入れてあげるわけですね。
はあ、厚みが変わらなければ基本的に限界は来ないわけですね、はい、
そうですね。でそれによって、まあ、血管をもう限界まで、本当に物理的に限界まで入れることでどういう現象が起こるかということを今我々が取り組んでいるということ。
その限界っていうのは、うん、全部血管になっちゃったっていう
そうしますと溶けちゃいますので
溶けちゃうんですか、
はい、なのでその前の段階で止めてはいますけど、止めるというか、うん、それ以上入らないので。
すごいですね、その方法っていうのは。
そうですね、
それだとあの圧縁よりはるかに金属を鍛えることができる。
できます、はい、
今まで圧縁で強くしていた金属で作ってたいろんな金属製品をより強くできる、
はい、はい、その通りです。
そのねじる方法はなんか名前が、圧縁みたいな名前はないんですか。
あ、それをハイプレッシャートーションと言いまして、
圧縁よりずっと難しい名前になってます、
は
い
高圧化ねじり試験と、うん、まあ、呼びますね、はあ、で HPT と我々は呼んでますけど。
HPT 分かりやすいですね、はい、ああ HPT のやり方で今あの強くした金属がいろいろ世の中に出回ってたりするんですか。
いや、それはしないですね。なぜかと言いますと、うん、例えば、10円玉のような資料をですね、はい、まあ、加工するのに、うん、今僕たちがやってるのは200トンという荷重をかけてですね、ねじってますので、
はい、
そうしますと200トンっていうのがだいたい車1台1トンとすると、
う
ん、それを200トン、
そう、200台分、う
ん、の荷重になりますので、すごい大きな装置が必要で、うん、それにもかかわらずにあの10円玉ぐらいの資料しかできませんので、なかなか工業的には
あ、強い10円玉ができるぐらいなんですね。そうですね、
なので本当にこう限られた領域の、うん、部品とかですね、まあ、そういったものしか使えませんので、
うん、
まあ、僕たちがあの取り組んでるのはそこで、分かった現象がすごいいいと、はい、いうことが分かればですね、
うん、
その特性を引き出すためのプロセスを新たに考えるといったことも取り組んでおります。
あ、同じ方法ではなくて、はい、でも同じような効果がある方法、
ね、はい、つまりその HPT と呼ばれるような加工方法ではなくて、よりこう簡便な普通の企業の方々でもですね、
うん、
使っていただけるような、うん、加工方法を、まあ、提案するといった方法ですね、
うん、まあ、全体強くしようと思うとこれを200トンやらなきゃいけないけど、本当はここのところやればいいじゃないかっていう。
そうですね、なので例えば表面、今 HPT 加工って言ったのは、うん、資料全体を組成変形を加えてたんですけども、はい、表面だけを加工するとか、うん、先ほど言われたように本当に限られた領域だけを加工しましょうとかっていう方法を取ることができます、ね、う
ん
う
ん、表面だけ強くなれば、まあ、外からのダメージは表面で受けてくれますもんね。
そうですね、はい、
そのやり方っていうのはもう確立されてるわけですか。
その方法も今すでに取り組まれている方法として、例えばショットピーニングとかですね、
うん、
切削加工とかですね、まあ、そういったものをうまくより組成変形が入るような条件で、
うん、
取り組むことで、先ほど言った効果が得られるということになりますね、
はあ、もうでっかい機械はいらない。
いらないというか、なくてもできるということですね。
なくてもできる方法が、はい、もういろいろ提案できてるわけなんですね、
はい、
そうすると血管を増やしていって、
はい、
最強の状態に近づけることができると。
そうですね、はい、
最強の状態というのはやっぱりその血管がゼロっていう、
本質的には、うん、もう血管が本当にない状態が完全結晶と呼ばれるものの方が強いのは強いんですけども、
うん、
そうするとどうしても脆いので、うん、強度はあるけどポキポキ折れるとか、
うん、
そういうことが起こり得ますので、
完全結晶は、
はい、なので、どちらかというと工業的には組成変形を加えて血管を加えるんですけども、それをいっぱい入れることで、
うん、
強度もあるし、あの脆くない材料を作るということがよくやられる。
ああ、じゃあもう実用的には完全結晶より理想的な状態が作り出せるわけなんですね。
はい、そうですね。はい、
へえ。でその強くする、組成変形で強くするっていうのは金属として強いっていう特性が生まれるだけなんですか？
その他にですね、うん、その血管が導入されることで、うん、反応性が高くなりますので。
反応性っていうのは、はい、
例えば化学反応ですとかであったり、うん、例えば空気中の水分とかを表面にこう吸着する力が強かったりですね、まあ、そういうことが起こりますので。
強くなると？
あ、強くなるとというよりはどちらかというとその原子、格子血管が入ることで、うん、原子の乱れが起こることでですね、そういうことが起こります。
もう当然中側だけじゃなくて外側の組織も、
そうですね、
受け入れやすくなっている。
はい、で、まあ、そういうことを利用すると、はい、例えば潤滑油中で、うん、の分子が表面にその、格子血管が引っ張り入っている飼料の表面に吸着しやすくなったりすることで、
あ、潤滑油との相性が良くなる、
良くなるということですね。馴染みやすくなるということですね。そういうことで摩擦係数が例えば下がったり、うん、まあ、逆に反応性を利用して化学反応膜ができることで、うん、摩擦係数が高くなったりということができるので、うん、より効果的にその省エネにつながるんじゃないかなと思って研究を進めております。
摩擦とのこう勝負っていうのはいろいろなエネルギー問題を解決してくれるわけなんですね。
そうですね、やはりあの、うん、軽い力で滑るとかですね、うんうん、まあ、逆にこう力を伝達したいところであれば、うん、あの伝達するためには滑っては困りますので、うん、滑りにくい摩擦係数が高い状態を作るとかですね、うん、まあ、そういったことが重要になってきますので、う
ん、はい、組成変形をしていくと、はい、そういう特性も生まれてくる。
そうですね、
わけなんですね、
はい、
へえ。それ血管を増やしていくっていう原理は分かったんですけれども、はい、やり方によっては、あ、そんなやり方したら逆に脆くなるよとか、はい、あの反応性落ちるよっていうやり方になっちゃったりすることもやり方によってはあるんですか？
ありますね、はい、そこはなかなか難しいところでして、うんうん、まあ、あの変形の加え方によっては熱が出たりするじゃないですか。例えば針金ぐーっと何回も高速で、
うん、熱くなりますよね。
なりますよね、うん、そうすると逆にあの温度がかかるのでその血管が変な具合に消えてしまったりすると、うん、あの良くなかったりするので。
あ、血管じゃなくなっちゃ う、
そうです。
また並び直しちゃうっていうことがある、はい、わけなんですね。
なので、熱をうまく利用するという方法も重要になってきますので、うん、まあ、血管を そのような組成変形を使って、導入するという方法も重要ですし、うん、まあ、その発生した熱をどう生かすかということも重要になってくるということですね。
あ、なるほど、はい、だから、とにかくあのぐにゅぐにゅねじってたら強くなるんだよっていうわけでもない。
そうですね、はい、うん、
職人の技が必要みたいなね、はい、そういうものだそうです。そうやって金属っていうのは強くしたり特性を変えたりして研究されてるわけなんですね。
はい、
同じ鉄なら鉄、銅なら銅っていうんですけれども、そういった工夫で全然特性が変わってくる。
そうですね、はい、うん、
その技自体は昔からあるけれども。
そうですね、よく知られたものであるけれども、うん、それをもうちょっとこう極限まで利用してあげましょうというのが我々が取り組んでいることです、
うんうん、しかも簡便なやり方で。
そうですね、はい、
実用的にやれたらな。
そうですね
というところで皆さん今研究してらっしゃるわけなんですね。
はい、
はいはい、というお話ですね。機械工学系の戸高先生に伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城、
今日から使いたい医科大業界用語のコーナー。
恒例、今日から使ってほしい技科大の業界用語のコーナー。技科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります、知らないよりは知っときたいなと思って、 毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい理科大の業界用語のコーナーです。さて今日お話を聞きました戸高先生の業界用語は
鉱脂欠陥。一般的な金属は原子の空間的な配列の繰り返しによって整列した結晶構造を持ちます。この原子配列が乱れた領域を鉱脂欠陥と呼びます。鉱脂欠陥にはいくつかの種類があります。例えば結晶を構成する原子の一つが抜けた穴を空孔と呼びます。その穴は点のように見えますので点欠陥とも呼ばれます。同様に線状の線欠陥や面状の面欠陥があります。
豊橋に先進的な植物工場があって真っ赤なトマトがたくさん取れたんだよっていうニュースが今週全国ネットでも紹介されてましたので知ってる方も多いんじゃないでしょうか。その植物工場は豊橋は西御幸にあって、第三セクターのサイエンスクリエイトとか石黒農材とか地元企業が参画して、一昨年の2012年から実験的にトマトを作っています。で昨年初めて収穫して美味しいのができたので今年も頑張ったところ、なんと今までの農業では畑10アールあたりの年間収量が20トンという常識がある中、50トン収穫という驚異的な性能を叩き出してくれました。西御幸にあります植物工場は専門的には IGH っていうんです。イノベーショングリーンハウスって呼ばれてるんですけれども、閉鎖された植物工場ではなくて太陽の光を最大限に利用しつつ、温度とか湿度、CO2 といったファクターはコンピューターを確認した最先端のシステムで制御しています。ヒートポンプとかパッド&ファンとかミスト発生装置も使って、もう自然界の畑ではありえないぐらいの最高の気候条件を常に繰り出せるように工夫されています。そんなこんなで今年も大豊作となったわけです。こうした IGH が実用化されると美味しいトマトがたくさんできるよっていうだけじゃなくて、今農業っていうともう一生勉強で、熟練した栽培技術とか経験を重ねた勘を得るのができる農家になれるかどうかの分かれ目で、うちなんか代々農家だよっていうお家にいればやっと見通しが立つといったケースがほとんどで、このままでは日本の農業は先細っていくばかりっていう懸念があったんです。その点 IGH ならシステムを管理する人は経験も勘もいらないんです。誰でも僕でも今日からプロの農業が始められるんです。それじゃあ農業の面白みがないって言われるかもしれませんけれども、プロの農業にドキドキハラハラの面白みはいらないんです。世界の農産物に日本の農産物が対抗するためには IGH イノベーショングリーンハウスが普及できるかどうか、ここにかかっているっていう話です。その実証実験が豊橋技術科学大学のテクノロジーで西御幸の植物工場で順調に進んでいるんです。技科大、大学は研究施設でもありますが、なんだかんだでやっぱり学校です。そこでの営みはキャンパスライフと呼ばれ、主役は学生です。次週12月20日の天白の城は学ぶに友と書いて学友、学生たちの組織学友会を紹介します。お楽しみに。